時刻10時15分を回ったところです。暮らしつづれ折月の第3週の水曜日は高専宝探し花咲く町の技術者です。技術者たちです。高専にはお宝がいっぱいです。学生さんもそうですけど、先生方、それから、事務方の方々、どんなお宝が今日は登場するのでしょうか。お宝マンです。今月は生産システム工学科の教授で学生主事もなさっている本村真嗣先生です。本村先生、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
私先ほどちょっと間違えまして、この後アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2013の北海道地区大会が、ここ函館で開催されるんですが、この高等専門学校の専門を抜かしてしまいました。大変失礼いたしました。先生、まずここのところを少し PR いたしますか。そうですね、高校と勘違いをなさっている方々がよくいらっしゃるそうなので、
は
い、
そうですね。やはりその入学する年齢が15歳で、はい、中学卒業で入ってきますので、その高専のことをですね、まあ、一般の高校と同じようにこう考えて入学される方も生徒さんもいらっしゃるんですけども、まあ、保護者の方もそうなんですけども、はい、やはりどうしても年齢がその年齢だということで、はい、勘違いされる方も多いかと思うんですけども、高専は大学と同じ高等教育機関になりますので、システムがもう高校とは全然違うっていうところをですね、まあ、いろんな説明会などでお話しさせていただいてるんですけども、まあ、今後もですね、はい、たくさんこう PR していかなきゃいけないなと思っております。
は
い。
ただ、高体連などには、3年生までは募集するんですね。
はい、そうです。年齢が同じですので、高体連の方に混ぜていただいてですね、はい、3年生まではいろんな高体連の大会にも、はい、出場しております。
で、その時にね、はい、高専高校さんって呼び出しがかかっちゃったりすることがあるんですよ。ダメだから。
そうなんです。その度に放送席へ行ってですね、高専でいいので、高専と呼んでくださいというふうに、
はい。高校はいらないからって、
はい。そういうふうにお願いしてるところです。
いや、でもあれですよね、私たちはそれこそ高専って言って地元に高専があるので、はい、まあ、比較的馴染みがありますが、はい、高専のない地域の高校生にとって高専って何っていうふうに逆に思っちゃったりするんですかね。
ありますね。多分聞いたこともない、あるいは、ちょっと聞いたことあるなっていう、はい、生徒さんもたくさんいるんじゃないかなというふうに思います、
はい、はい。システムは大学と一緒なんですよ。
はい、はい、
その高専で先生も16歳から。
そうですね。私も函館高専出身なもんですから、はい。もう随分長いことお世話になっております。
どうして高専にそれこそ、当時行かれたんですか？
そうですね。中学の先生の影響が大きかったですね。はい。昔ですので、手に職つけようという気持ちがありまして、函館工業高校行こうかな、はい、どうしようかな、とこう思っていたところに、それだったら高専という学校もあるよというふうに、中学の先生が教えていただきまして、
はい、
じゃあ受けてみようかと。はい、受験日もずれていましたので、受けるだけでも受けてみようかというのがきっかけです。
入っちゃいましたね。頭良かったんですね。
とんでもないです。
このコーナーのタイトルが、はい、それこそ高専宝探し花咲く町の技術者たちという、はい、この技術者ということをぜひ入れてほしいということで、はい、このあたりがその工業高等専門学校のキーワードといいますか。
そうですね。
そういうことですね。
はい、やはりその活躍する技術者を育てていきたいっていうのが根本にありますので、はい。
さあ、その、専門のお仕事なんですが、はい、今生産システム工学科というふうにご紹介しました、はい、ここでは学生さんたちはどういうことを学ぶんですか？
主にものづくりの基礎的なところを勉強します、はい、その生産システム工学科って今年からスタートした新しい学科なんですけれども、はい、今は新しい学科の1年生ですね、全く学科に配属されないで全員同じ勉強を今しているところです、
はい、
で2年生からですね、生産システム工学科、物質環境工学科、社会基盤工学科という3つの専門学科にこう分かれていくんですけれども、はい、その中で生産システム工学科はものづくりを中心にして、機械、電気、情報の技術を集めて、いろんなこの課題解決できる技術者を育てていこうというような学科になっています。
はい、そうすると、私たちが、 仕事でも暮らしでも何か困ってて、はい、それがこういう機会があったらいいのになとか、こういうものがあったら随分と楽になるんだけれどなとかっていう、そういうものを何とかして作ろうとか。
そうですね。まあ、作れるような技術者を育てていこうっていうのが、
彼らが作るわけじゃないんだ。はいはい、まだまだね。なるほど。ま
あ、ただ、地域の皆さんからいろんなその相談をですね、はい、受けて、その中で、まあ、本校、函館高専としてですね、これは面白い取り組みであるなと思ったり、あるいは学生も巻き込んで、その何かこう課題解決に向けて、こうチャレンジできるなっていうようなものはですね、我々の方でこうピックアップしながら、実際にその学生と一緒にそのものづくりをして、その課題解決まで向けるっていうような授業もですね、実はやっております。
はい。はい、さあ、その専門の研究ですけれども、本村先生はどういうことを今現在研究なさっていらっしゃるんでしょうか？
そうですね。私の専門は流体力学になるんですけれども、今現在やってますのは、水素吸増合金アクチュエーターというですね、ちょっと面白い装置を使った、それを応用した、便利なものづくりっていうのをですね、はい、実はやっております、はい。具体的に言うとですね、ビニールハウスの、温度管理のために、農家さんはビニールをこう上げ下げしながらその換気をして、まあ温度調節をしているんですけども、結構まあ大変な作業になります。はい、それをですね、自動的にこう窓をですね、開閉するような装置を今作っているところなんです。それで、その、MHA という装置なんですけれども、そのビニールハウスの中は、太陽光を浴びると高温になります。40度とか45度とかになるんですけども、はい、その温度を利用して、その窓をですね、自力でこう開けてあげようというような装置を今開発しているところです。はい。
大変なんだそうですね。こうビニールハウスの換気をするのに上げたり下ろしたり、
そうですね。ビニールハウスの数がたくさんありますので、はい、やはりそれをですね、こう回りながら、朝回りながらこうビニールを上げる。また夕方になると下げるというような作業は結構大変な作業だと思いますね。
いつ頃そういうものに着目をして、研究を始められたんですか？
もうですね、3年くらい前に、はい、なりますけれども、まずその、MHA というその温度差をですね、利用して、そこからその何か動かす動力を取り出すという、はい、そういう装置がですね、まあ、かなり前からそういったアイデアはあったんですけども、そういったものを函館地区でですね、何かに役立てようという研究会が発足したんですね。はい、それでじゃあ何に役立てようかということで、周りをこうあちこちいっぱい見てですね、まず一つはそのビニールハウスの窓開閉、これは使えるんじゃないかということで、始めました。まあ農家さんのお話なども聞きながらですね、スタートしたわけなんです。
具体的にはその、40何度にもなるその熱をどういうふうにその窓の開け閉めの、こう、エネルギー、そういう動力に変えていくわけです
ね。ですね、こう、容器をイメージしてもらいたいんですけども、はい、なんかちっちゃい、こう、密閉容器があってですね、はい、その中に水素吸増合金っていうですね、はい、金属が入ってるんですよ。はい、これ粉なんですけども、で、その空いた空間をですね、水素で充満させるんです。はい、で、その水素吸増合金っていうのは、温度がこう上がるとですね、はい、水素をですね、自分の中にある水素をこう放出するんですね。はい、そして温度が下がってくると周りにある水素を吸い込んでくれるという性質があるんです。そうするとその温度をですね、温度を上げたり下げたりすることで水素を吸ったり吐いたりしてくれるので、はい、その時にその容器の中の圧力が高くなったり低くなったりするわけなんです。その圧力を使ってですね、何か物をこう動かしてあげると。こういう装置なんですね。
今動かすときにペンがコロコロと動きましたが、ふーっと、これ私の動力。そうすると、こうエネルギーっていうのは何かその温度差があったり、違うものと違うものがぶつかり合ったときに、こうパワーが、エネルギーっていうのは生まれてくるんですか？
そうですね。まあ今回利用しているのは温度差になります。はい、例えば温泉の、例えば70度くらいの温泉の熱と、はい、例えば海水のですね、 まあ、年間平均すると15度くらいだと思うんですけども、そういった海水の温度の差ですね、はい、40度くらいの、温度差がありますので、そういった温度差を利用するということなんです。ビニールハウスの場合であれば、まあ、夜中、5度とか6度に冷えて、はい、今の時期だとですね、6、7度に冷えて、で、太陽が出ると40度くらいになりますので、はい、その温度差ですね。そういったものをこう利用してあげようということですね。
本来であれば、こう、手軽に安く、いくらでも、こう、買えるような、自然、エネルギーがあれば、それを使っているわけですが、今、残念なことに、どんどん、化石燃料もそうですが、
そうですね。
もうエネルギーが、使い放題ではできなくなってきているという、そこのところで考え出されてくる、はい。
ビニールハウスの窓開閉も、電気を使ってですね、はい、開閉するという窓は、もう、たくさん使われているんですね、今現在。ただ、電気をこう、配線できないような、ちょっと離れた場所にあるとか、あるいはまあ、エネルギー自体、化石燃料の枯渇も、はい、ありますので、まあ、いろんなエネルギーをやはり組み合わせて使う。あるいは、今まで捨てているような、はい、エネルギーを、こう、集めてきて使う。まあ、そういったことも、まあ、長い目で見るとですね、必要になってくる、まあ、技術であろうと、いうふうに考えて取り組んでおります。
はい、ご自分の研究の分野と、はい、それから、世の中の方が求めている、うん、ものとが、そうやって合体していって、はい、まあ、現実になれば大変素晴らしいわけですけど、いつまでも研究ばっかりしてるわけにもいかない
ですね。はい、いかないですね。やっぱりこう、ある程度こう区切りながら、まあ、製品化に向けてということが必要になりますね。
はい、大体どのくらいおめどに皆さん、研究なさるわけですか。
まあ、大体3年とか5年とかですね、はい、まあ、めどをつけてこうやるわけですけども、私の場合はもうやり始めて3年くらい経ってますので、はい、まあ、あと1、2年かなというふうには思っています。はい。
厚生には実はそうやって企業の方ですとか農家の方あるいは漁業なさる方からこんなことは解決できないだろうかとかなんかいい方法ないかい、うん、みたいなそういうお問い合わせがあるんですね。
あります、あります。いろんなその技術相談っていうのを受けてまして、まあ、年間100件程度、はい、まあ、教員全部で80人ほどおりますので、はい、まあ、平均すると1人1、2件だと思うんですけども、まあ、そういった相談は受けています。は
い、そういう相談をこう、受けられて、ああ、そういうことで困ってるのかとか、いろんな発見っていうのはあるわけですか？
ありますね。あります。例えば、ここ函館山のふもとなんですけども、函館山は、観光名所ですけども、雲が出るとお客さんこう悲しい思いをしなきゃいけない。はい、そういう相談も受けます。
雲を払ってくれって。
例えばそれでですね、相談を受けて生まれたのが、はい、夜景ビワという、装置を、まあ、学生さんが作ってくれました。はい、雨の日は、夜景ビワという、このメガネ型の、はい、ビワをこう装着するとですね、はい、日頃の、普段見えている、こう、綺麗な夜景が見えて、観光案内ができるというような、そんなものもですね。
面白いですね。魔法のメガネって感じですよね。
そんな感じですね。
楽しいかもしれない。
それも、まあ、ふとしたその相談ですよね。うん、相談がきっかけで、生まれた製品になりますね。はい。
でも、人間の欲望はキリがなくて、はい、ああもしたい、こうもしたい、ああなればいい、こうなればいいって。でも、それがいろんな技術の開発を生んでいく。そうですね。はい、わけですよね。
は
い、で、
高専の場合は、特に函館高専の場合は、はい、そういった、まあ、地域の方からの、いろんな、相談事を受けてですね、はい、まあ、我々教員の方で、こう、ピックアップしながらですね、はい、学生と一緒に、その課題解決に向けるっていうことを、本当にその授業の中でですね、組み込んでやっているところが、すごく面白いし、
そうですね。
まあ、彼らにとってもですね、いい勉強になってるなっていう気はしますね。
要するに研究のための研究ではなくて人のための研究というか暮らしのための研究という、
はい、をしたいというふうに、うん、まあ、皆さん思ってやって
る。そうできるだけの技量だとか知識とかそういうものを勉強するという。
そうですね。学生はやはりその社会出た後にですね、そういったところで活躍できるように、うん、まあ、基礎的なところを勉強すると、
はい、
まあ、あと授業の中でちょっとその応用をですね、我々と一緒に体験するといった形になります。
さあその、学生さんたちがですね、 アイデアをこう絞って作ったロボットを対決し合うという、はいはい、アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2013が、はい、北海道地区大会10月27日日曜日に、高専の第一体育館で開かれるんですが、はい、これ何校ぐらいが集まって、
はい、これ北海道にはですね、はい、旭川、釧路、苫小牧、はい、それに函館で4校あります。で各校2台ずつですね、はい、まあ2チームずつ、出てきますので、全部で8台、8チームが、はい、全国大会を目指して、競うということになります。はい、
我が函館はどうなのでしょうか、は
い、まあ今頑張って合格生たち、ロボット作っているところですけどもね。まあ結構まあ毎年というわけにはいかないんですけれども、はい、全国大会の方にも、まあ3年、あるいは4年に一度くらいの割合でですね、うん、出ていってますので、
は
い。
これロボットコンテストに向かって、そのチームは、はい、自発的に集まるチームなんですか？それ選抜されるんですか？
ですね、ロボット研究会という、はい、愛好会が実はありまして、はい、で、ロボットコンテスト自体は、もう全校学生にですね、全学生にアナウンスして、やりたい人集まりなさいというふうなアナウンスをします。はい、ただ、実際にこう、作るとなるとですね、うん、まあ、道具が必要であったり、はい、材料が必要であったりしますので、まあ、ほとんどは今、現在はそのロボット研究会の学生たちが、私たちやりたいですという形でですね、はい、参加するという体制になってますね。
で、これはパンフレットがあるんですけど、はい、シャルイジャンプって書いてある、はい、ロボットがジャンプですか？
ジャンプなんです。今年の競技は非常に難しい競技なんですけれども、はい、ロボットと人間が学生がですね、学生が一緒に縄を回すんです。
縄跳び、
縄跳びの縄を回すんですね
ロボットと学生さんが
ロボットと学生がペアになって、はい、回す縄を、はい、ロボットが
飛ぶんです。
飛ぶんです
おいおい大丈夫？
いやー、どうなんでしょう
飛んだ途端にカシャっていっちゃったらどうしよう。
そういかないようにですね、作らないといけないですね。もうすでに、はい、九州の方ではもう大会が、はい、地区大会がもう開催されて終わってますので、まあ、その様子などもホームページ見れば見れると思うんですけれども、かなりの台数が飛んでますきちんとその縄跳びをしてですね、
してるんですか？
縄跳びした後また連続ジャンプとかいろいろこうあるんですけれども、すべてこう課題をクリアしてゴールするというロボットがですね、もうたくさん出ているような噂を聞いています。
そのうちロボットのラジオ体操ずらーっとね、朝のラジオ体操の時間になったらロボットがダーッと集団で集まってやってるって、そんな面白いですね、近未来的な、なんか、
まあ、今学生、はい、一生懸命こうロボット作りやってますので、はい、
これ見に行けるんですか？
はい、実は入場整理券が必要で、すでに応募していただいてですね、はい、抽選で選ばれた皆さんにはですね、はい、入場券が送付されている段階になっております。ただ当日ですね、はい、大講義室というところ別会場になるんですけれども、構成の中にですね、なんて言うんでしたっけ、パブリックビューイングですか、はい、会場の様子を大きなスクリーンで、近くで見れるという場所も用意してございますので、はい、抽選から漏れた方ぜひですね、そちらの方をご利用いただきたいなというふうに、
ね、
思っております、
はい、はい、10月27日日曜日、場所は高専の第一体育館なんですが、パブリックビューイングで見れるということで、会場、はい、が正午から開演が午後の1時からということで、いや先生、はい、学生さんたちに頑張るように言ってください。
はい、毎日言ってるます。今日帰ったら早速また山田さんも言ってましたというふうに、
応援してるからって言って、
は
い、伝えておきます。いや、せっかくの機会です。今日のご専門のお仕事もさることながら、地域の方々にお伝えしたいメッセージなどがありましたら、ぜひお願いいたします。
そうですね。ロボコンはまあ27日なんですけども、今週末ですね、函館高専の学園祭、学校祭ですね、高専祭と呼んでますけども、 高専祭が土曜日曜開催されます。
はい。
はい。毎年、たくさんの来場者いただいてるんですけども、各専門学科のですね、学科展示といいまして、学校でどんな勉強してるかっていうのを、まあ、かなりの規模でですね、紹介するコーナーであったり、
はい、
あるいは、部活愛好会が約30ほどの、模擬店を出してですね、賑やかに、はい、お祭り気分を盛り上げたりですね。あと、ステージの方でも、まあ、男子学生が多いっていう点もあるんですけども、ミスコンといってですね、まあ、女装してですね、コンテストするようなですね、そんな面白い企画、ステージイベントもですね、はい、ありますので、ぜひ、たくさんの方にですね、ご来場いただきたいと思います。
そうですね。はい、あと、お仕事柄、こんなことはちょっと相談してみたいなと思われる方もご遠慮なく高専の方にね、
そうですね、
技術のことなら、
はい、そういった技術相談の窓口がございますので、はい、そのあたりもホームページの方に、はい、電話番号とか載ってますので、ぜひいろんなですねご相談いただきたいなと思います。すべてにこう対応できるわけではないんですけれども、我々の方でもですね、学生の教育と関連つけて対応していきたいなと思う課題もですね、
はい、
中にはこうありますので、ぜひご相談いただきたいなと思います。
はい、身近なところにある函館工業高等専門学校、私たちもどんどんどんどんとね、いい意味でご利用させていただきましょう。
はい、ぜひ。
はい。月の第3週目の水曜日は、高専宝探し、花咲く町の技術者たちと題してお送りをしています。今月は、函館工業高等専門学校、生産システム工学科の教授で、学生主事もなさっている、本村真嗣先生にお話を伺いいたしました。本村先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。